マタイの福音書第28章1節から10節。さて、安息日が終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て恐ろしさなまり震え上がり、神のようになった。すると御使いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたのです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先に外来に行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで急いで墓を離れ弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会っておはようと言われた。彼女たちは近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスは言われた。恐れてはいけません。行って私の兄弟たちに外来に行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。キリスト者にとって最大の喜び、最大の福音は主イエスはよみがえられた、主イエスは今生きておられるということであります。生きておられる主イエスを告白し、この事実を明かしすることがキリスト信仰の眼目であります。復活なさったイエス様が天に帰られた10日後にペンテコステの日ですけれども、聖霊降臨の日ですが、その時ペテロは立ち上がって説教しました。その中心はあなた方が十字架にかけて殺したイエスを神はよみがえらせられたということであったのです。イエスこそ永遠の王である、死を打ち破った王であるということがその説教の中心テーマでありました。また地中海世界にイエス様の福音を伝える大きな働きをしたパウロという伝道者は、復活のイエス様に出会い使徒としての働きを与えられますけれども、彼がいつも語っていたこと、それはイエスはよみがえられたということであったのです。私はよみがえったイエスに出会った、死者の復活こそ神が主イエスを通して人間に与えられた死に対する勝利なのだということを彼は語ってやまなかった。主イエスは十字架にかけられ殺されたけれども、よみがえって今生きている、永遠に生きている、これこそがキリスト信仰の基盤であります。イエス様が復活しなかったのなら私たちの信仰は虚しいとパウロは告白しています。私たちがイエス様を伝えるときに最も重要なことは、イエス様は生きているということであるのです。このことを語り、このことを自信を持って伝えることができる信仰は強いです。私たちは生きているイエス様を告白し伝えるものでありたい、そのように願います。しかしイエス様がよみがえられたということは、最初弟子たちにも信じがたいことであったと聖書は述べています。イエス様が最初に復活のお姿を表されたのも女性たちであったと述べられています。彼女たちはイエス様に墓を提供したアリマタヤ出身の議員のヨセフ、またニコデモという、議員がですね、イエス様の体に香料を塗って、もつ薬を塗って、そしてミイラのようにですね、ぐるぐる巻きにして、布でぐるぐる巻きにして葬りの準備をしたときに、彼女たちもそこに一緒にいてイエス様の体を 葬るその手伝いをしたはずです。そしてさらに香料や油を買い求めてイエス様の遺体にそれを塗ろうとして日曜日の朝墓まで来ていたのです。一方ですね、男の弟子たちは恐れてイエス様に対する思いを失っていました。ところが女性の弟子たちは恐れずにイエス様に対する思いを持ち続けていた。彼女は重い病気を癒していただいたり悪霊を追い出していただいた、そういう苦しみから解放していただくというそういう経験をした人たちでしたけれども、イエス様が行かれるところどこにでもついていって身の回りの世話をしていた人たちでした。イエス様が十字架にかけられて殺され墓に葬られてもなおその世話をし続けようという思いがあったのがこの女性たちであったのです。一方ですね、男性の弟子たちはイエス様に見捨てされた弟子となりましたけれども、重い病気を癒されたり悪霊を追い出していただくという、そういった経験はありませんでした。そしてだんだんですね、イエス様について歩いていっていくうちになんか自分が偉いもののような気持ちになっていたのが男性の弟子たちであったのです。この女性の弟子たちはイエス様の墓のところまで行きました。当時のパレスチナの墓っていうのはですね、こう岩盤を岩をくり抜いて洞窟を作って、そしてこのドアのところにですね、大きな石の円盤をこう作って、それを回転させて蓋をするという構造になっていました。でこれはもちろんかなり裕福な人でなければこういうような墓は持っていなかったわけですけれども、有馬田屋出身の議員のヨセフがおそらく自分のためだったのでしょう。お金持ちであった人がこういう墓を作っていた。まだ誰も納められたことのない墓を持っていた。で彼はイエス様を信じて、そしてこの墓をイエス様のために提供したのです。イエス様の体はこの有馬隊のヨセフの用意した、墓の中に納められていましたけれども、ここに何て書いてあったか、今日読んだところに何て書いてあったかというと、そのマグダラのマリアと他のマリアたちがイエス様の体に油を塗ろうと思ってですね、そしてやってきたときにこの石が地震で倒れて中が見えるようになったと言います。しかし中を見たときにイエス様の体はなかったというんです。つまりイエス様の復活というのはどういうことかというと、肉体がよみがえるということではなかった。もしイエス様の肉体がこのドアを通って出たのであれば、この石が倒れた時にイエス様は出てきたはずなんだけれども、そうじゃなかったんです。この石の蓋が倒れてドアが開いた時にイエス様の体もなかったんです。もうなかったんです。つまり肉体がよみがえるということではなかったのです。また肉体はそこに残ったまま霊だけよみがえったというのでもないんです。なぜかというと体はなかったんです。つまり肉の体が霊の体に変化する、肉の体が霊の体によみがえるということを意味していた。これは先ほどコリントビデオの手紙第15章で皆さんと一緒に読んだところに書いてあった通りです。でこのことは私たちも頭で考えて理解できることを超えています。だからこれを目撃した女性の弟子たちがですね、そのことを弟子たちに男の弟子たちに言ったって 理解してもらえなかったわけです。なバカなことがあるかということになるわけですね。しかしこの男性の弟子たちがイエス様の復活を信じることができるよう、できるようになる鍵がここに告げられています。7節に何て書いてあるかというと、イエスが死人の中から蘇られたこと、そしてあなた方より先に外来に行かれ、あなた方はそこでイエスにお会いできるということを告げよと天使に言われています。また10節にはイエス様ご自身が彼女たちに出会って弟子たちにこういうふうに言えとおっしゃっている。行って私の兄弟たちに外来に行くように言いなさい、そこで私に会える、このようにおっしゃっている。そしてこの外来で会えるということはここだけで語られているのではなくて、イエス様が十字架にかけられる前の夜、弟子たちに直接言っておられたことでありました。それは26節の31節、マタイの福音書26章31節。その時イエスは弟子たちに言われた、あなた方は皆今夜私の家につまずきます。私が羊飼いを打つ、すると羊の群れは散り散りになると書いてあるからです。しかし私はよみがえってからあなた方より先に外来に行くとイエス様はおっしゃっている。つまり3度ですね、外来で復活の主イエスに会うことができると告げられているのです。これはよほど重要なことであったということです。何度も何度も語って、何度も何度も念を押して、外来に行ったら復活のイエスに出会えるということを告げられている。外来でしか成し得ないことがあったからです。ガリラヤというのはイエス様が伝道を始めその拠点とされたところです。弟子たちもイエス様を裏切ったイスカリオテのユダ以外は全員が外来の出身でありました。彼らはイエス様の恵みの言葉、力ある癒しの技、悪霊を思い出し人々を解放する圧倒的な神の力、深い愛の道からに引きつけられてイエス様に召され、弟子とされ、イエス様についていく生活を始めました。嵐をも沈める方、何千人何万人の人たちを集めて彼らに食料をお与えになる方の力を目の当たりにし、この方こそイスラエルの王になる方だと確信しました。当時イスラエルはローマ帝国の属領となっていました。神の民であるイスラエルが偶像崇拝者であるローマに踏みにじられ苦しめられています。この方こそイスラエルを解放して神様による政治を行う方だ、そのように期待して信じてついてきたのが弟子たちでした。イエス様は外来での伝道を終えてエルサレムに登っていかれます。弟子たちはどう思っていたでしょうか。この時こそイエス様がローマ帝国の力を打ち砕いて王として即位なさる時だと思っていました。そしてですね、自分は総理大臣になる、いや自分は外務大臣だ、お前はなんとか大臣ぐらいにしとけみたいな、そういうような会話が弟子たちの間でこう行われていた。嵐さえ沈められたお方です。願いさえすれば天変地異を引き起こすことさえできるお方です。弟子たちはいざ戦いが起こった時にはもう本当にですね、死ぬ覚悟でイエス様について言っていました。しかしエルサレムでのイエス様は外来でのイエス様とは全然違っていたのです。全く違っていた。イエス様は十字架に捕らえられる5日前の日曜日にエルサレムに入られますけれども、捕らえられるまでの4日間一人も癒してないんです。力ある技を一つも行っていないんです。外来では毎日のように人々を癒し力ある技を行っておられたイエス様がエルサレムに入ったら一人の病人も癒さず、何一つ力ある技をなさらず、むしろ宗教的な特権階級の偽善に対抗して彼らから憎まれるよう、彼らに殺されるように仕向けていくのです。 そしてついに木曜日の夜捕らえられるのですけれども、全く戦おうとせず自ら捕らえられていく。弟子たちがエルサレムで見たイエス様の姿は、外来での姿とは全然違うものでした。あまりにも弱い姿であったのです。捕らえられ、殴られることも、鞭で死ぬほど打たれることも、十字架にかけられることも、ただ黙って受けられました。そこにはこの世の権力者の前で無力な、一方的に痛みつけられ殺される一人の惨めな男の姿しかなかったのです。もちろんイエス様は戦ってローマを打ち倒そうと思えばそれはできたのです。イスラエルの王になることは神様から与えられたイエス様の権利でもあった。イスラエルだけでなく全世界を治める正義の王となることもできたのです。しかしその道を選べば全人類の罪の贖いは成し遂げられない。だからイエス様は血の汗を滴らせて祈られたのです。私の思いではなくあなたの御心のままを行ってくださいと。十字架に向かわれるイエス様の姿を見て弟子たちには全てが分からなくなりました。この方はイスラエルの王になる方じゃなかったのか。この方がイスラエルの王になることを信じてこの3年間ついてきたのではなかったのか。あの外来での奇跡の伝道旅行は何だったのか。しかしそれだけではありませんでした。あんなにしたい愛していたイエス様を弟子たちは自分自身見捨てて逃げてしまったのです。ペテロはイエス様のことを3度つまり徹底的に知らないと言い否定してしまいました。その時ペテロをはじめとする弟子たちの心は死にました。何も信じることはできない、もう誰も信じることはできない、自分も信じることはできない、まさに生ける屍とは弟子たちのことであったのです。しかしこれはたまたまそうなったのではなく神様のご計画の中にあったことでありました。先ほど読んだマタイの福音書の中でイエス様はこのことを月のように予言なさっています。あなた方は皆今夜私の家につまずきます。私が羊飼いを打つすると羊の群れは散り散りになると聖書に書いてあるからだ、旧約聖書に書いてあるからだとおっしゃっている。あなた方は私が捕らえられ十字架にかけられるのを見て私を信じることができなくなる、何も信じることができなくなる、羊飼いを失った羊のようになる。羊は羊飼いがないと生きていけない弱い愚かな動物です。羊は散り散りになると死ぬしかないのです。しかしイエス様は続けて言われました。しかし私はよみがえってからあなた方より先に外来へ行くと。私はよみがえってからあなた方を外来で待っている、あなた方をもう一度集める、そこで会おうとおっしゃっている。そしてよみがえられたイエス様は御使いを通してまたご自身墓に来た女性たちに指示なさり弟子たちに外来に戻るようにとお命じになるのです。そこでイエス様は弟子たちを待っておられました。その時のことがヨハネの福音書第21章に記されています。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。テベリアというのは外来湖のことですが、その表された死体はこうであった。シモン・ペテロ、デドモと呼ばれるトマス、外来のカナのナタナエル、ゼベダイの子たち、他に2人の弟子が一緒にいた。シモン・ペテロが彼らに言った。私は漁に行く。彼らは言った。私たちも一緒に行きましょう。彼らは出かけて小舟に乗り込んだ。しかしその夜は何も取れなかった。漁に行くというのは単に魚をお腹が空いたから魚を取りに行くという意味ではありません。イエス様との出会い、イエス様と歩んだ日々をなかったことにして元の漁師生活に戻るということです。絶望の生活に戻ることを意味しています。夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれた。 けれども弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた。子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた。はい、ありません。イエスは彼らに言われた。船の右側に網を下ろしなさい。そうすれば取れます。そこで彼らは網を下ろした。するとおびただしい魚のために網を引き上げることができなかった。この時ペテロは最初にイエス様に出会った時のことを思い出したに違いありません。ルカの福音書に次のようなことが記録として残されています。5章1節、群衆がイエスに押し迫るように神の言葉を聞いていた時、イエスはゲネサレ湖、これはガリラヤ湖ですが、の岸辺に立っておられたが、岸辺に2艘の小舟が2艘あるのをご覧になった。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船に乗り、陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。シモンの子のペテロは外来湖の漁師で網元でありました。イエス様が外来湖で伝道を始められた時も漁をしていました。そんなある日、ある朝、徹夜で漁をしていたのに魚が一匹も取れず、疲れ落胆しながら網を洗っていると、イエス様がですね、ブエンリュにも自分の船に乗り込んできました。イエス様の話を聞こうとして集まってきた人々に話ができるよう船を貸してくれというのです。内心穏やかではなかったと思います。しかし多くの人々の前で若い聖書の先生に恥をかかせるわけにもいかず船を出しました。しかし本当はイエス様はこのシモン・ペテロに話を聞かせよう、神の言葉を聞かせようと思っておられたに違いないと思います。話が終わるとシモンに深みにこぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われました。これにはですね、シモン・ペテロもさらにカチンときたと思います。網を仕掛けるのは夜です。そして朝になってから網を引き上げるのです。そうしないと魚は取れない。これはもう漁の常識です。どんなに偉い聖書の先生でも漁に関しては素人、自分はプロだ、そういう意識があったでしょう。そして素人が何を言ってるんだ、そういう思いがあったに違いないと思います。しかしペテロは答えるんですね。私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でも言葉通り網を下ろしてみましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいに上げたところ、2艘とも沈みそうになった。これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから、と言った。それは大漁のため彼も一緒にいた皆の者もひどく驚いたからである。シモンの兄弟仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同様であった。ペテロも一緒にいた漁師たちも驚愕しました。自分の前にいるのは魚を思いのままに集めることができる神の子なのである。この方は私の思いのすべてをご存知である。汚れた思い、罪、イライラや怒り、それらのすべてをご存知である。ペテロは恐れました。この人に見つめられることを恐れたのです。彼はイエス様の目を見ることができずひれ伏しました。イエス様はシモンにこう言われました。怖がらなくてもよい。これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。イエス様は言われました。怖がらなくてもよいと。あなたを人間を取る漁師にすると。人間を取る漁師とは何か。それは人間を悪魔の支配から救い取る働きをするものという意味です。湖の中には 悪魔が住んでいると当時信じられていました。ですから人間を取るというのは悪魔の住んでいるところから人間を救い取って神の救いの中に入れるという意味です。ペテロはどんなに感激したことでしょう。自分の悪いところのすべてを知っておられる方が私を神様の尊い働きのために召し出してくださった。この感激はペテロの記憶から消えてなくなることはなかったのです。今エルサレムで全てを失いイエス様の関係、イエス様との関係もなかったものとして外来に戻って上司生活に戻ったペテロです。またその仲間たち、しかし今復活したイエス様があの時と同じ奇跡を起こして大きな魚をたくさん集めてくださっている。自分の中の絶望も怒りも全てを知った上であの時と同じように愛し見つめてくださっている方がいるのです。そこでイエスの愛されたあの弟子がペテロに言った。主です、あれは主だと言ったのです。あれは主だと言った。するとシモン・ペテロは主であると聞いて裸だったので上着をまとって湖に飛び込んだ。ペテロはすぐに湖に飛び込みました。船が魚でいっぱいで動けなくなっているからです。すぐにイエス様のところに行きたかった、泳いでイエス様のところに行きたかったのです。一秒でも早くイエス様のところに行きたい、それほどの感動がイエス・ペテロの中によみがえりました。しかし他の弟子たちは魚の満ちたその網を引いて小舟でやってきた。陸地から遠くなく100メートル足らずの距離だったからである。こうして彼らが陸地に上がったとき、そこに炭火とその上に乗せた魚とパンがあるのを見た。イエスは彼らに言われた。あなた方が今取った魚を何匹か持ってきなさい。シモン・ペテロは船に上がって網を陸地に引き上げた。それは153匹の大きな魚でいっぱいであった。それほど多かったけれども網は破れなかった。イエスは彼らに言われた。さあ来て朝の食事をしなさい。弟子たちは主であることがを知っていたので、誰もあなたはどなたですかとあえて尋ねる者はいなかった。イエスは来てパンを取り彼らにお与えになった。また魚も同じようにされた。イエスが死の中から蘇ってから弟子たちにご自分を表されたのはすでにこれで3度目である。夜通し働き疲れた弟子たちのためにイエス様は火を起こしてパンと魚を用意し朝ごはんを作ってくださっていました。そこに今取れた魚を加えて一緒に朝ごはんを食べてくださったのです。イエス様の姿、復活の姿は以前の姿とは違っていました。霊の体となっておられたからです。しかしそれがイエス様だということはみんなに分かりました。彼らが食事を済ませたとき、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛していますか。ペテロはイエスに言った。愛しよう、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を養いなさい。イエスは再び彼に言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛していることはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しているか。ペテロはイエスが3度あなたは私を愛しているかと言われたので心を痛めてイエスに言った。主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛していることを知っておいでになります。イエスは彼に言われた。私の羊を飼いなさい。ペテロは3度イエス様を知らないと否定しました。3度というのは徹底的にということです。自分の存在をかけてイエス様を否定したのです。しかし 今イエス様は3度お尋ねになりました。徹底的にお尋ねになったのです。私を愛しているかと。それは3度イエス様を否定したことを取り消させるためであったということ以上の意味がありました。真の信仰告白をペテロから引き出すためであったのです。ペテロは私があなたを愛していることをあなたはご存知ですと答えましたけれども、これは文法的にもですね、あなたはご存知ですというのは主文なんです。主なんです。これが最も重要なことなんです。そして3度目には、主よあなたはすべてのことをご存知ですと告白しています。以前のペテロなら、私は他の誰よりもあなたを愛していますと言ったことでしょう。そこに傲慢がありました。イエス様とのについていく伝道生活の3年間で、彼らは一番最初にイエス様の御前にひれ伏したということを忘れてしまっていたのです。イエス様の弟子となり、あの偉大なイエス様の第一の弟子となったペテロは傲慢の思いに満たされていた。誰よりもイエス様を愛しているという思いに満たされてしまっていたのです。しかし、あの十字架の出来事を通して傲慢を打ち砕かれ、もう自分の決心、自分の意志ではイエス様を愛し抜くことはできないことをペテロは身をもって体験しました。ペテロは答えました。あなたはご存知ですと。あなたはすべてのことをご存知ですと。私のあなたに対する思い、弱い心も揺れ動く心も、すべてあなたは知っておられますと告白しました。そのペテロに対してイエス様は言われました。私の羊を養いなさい。私を信じる者たちの世話をせよとおっしゃった。あなたに新しい働き、新しい使命を与えるとおっしゃったのです。このことを通してペテロは立ち上がることができました。イエス様の御前にひれ伏しながら生きる者と変えられたのです。イエス様は生きていると告白できるようになったのです。しかし、どうしてイエス様は彼らを外来で待っておられたのでしょうか。それは彼らには外来しか帰るところがなかったからです。絶望してもなお生きていかなければいけないところ、それが外来であったのです。外来は彼らにとってイエス様との出会いの場所でありましたけれども、絶望した後にそこで生きていかなければいけない場所であったのです。よみがえったイエス様は彼らが絶望しながら生きているその場所にやって来られました。そしてそこでもう一度彼らに告白させてくださった。あれは主だと、あれは主だと、イエス様は生きていると告白させてくださった。そして私はの信仰ではなく、あなたは全てをご存知ですというイエス様の前にひれ伏す信仰を与えてくださった。あなたはこのイエス様に出会いましたか。イエス様は私たちが逃げることができない、そこから逃げて出ていくことができない生活の場で、あれは主だ、これは主の働きだ、イエス様は生きていると告白せざるを得ない恵みを注ごうとしておられるのであります。あなたが今いるところ、あるいはこの4月から進もうとしている道は、あなたが望んだものかもしれないし、あるいはあなたが望まなかったものかもしれない。しかし、弟子たちが外来に戻って生きるしかなかったように、あなたも今はそこで生きるしかないのではないでしょうか。しかし、蘇って外来で弟子たちを待っていたイエス様は、今あなたがいるところ、今あなたがこれから入っていこうとしているところで あなたを待っているのであります。そして外来の地でもう一度イエス様の前にひれ伏すという経験をした弟子たちをイエス様は用い立てて、この外来から世界にお使わしになるのであります。あれは主だ、イエス様は生きていると告白する者たち、そういう者たちをイエス様と同じように復活させてくださる、その命をイエス様は私たち一人一人に注いでくださるのであります。イエス様と同じに、同じ命に生かされるものと私たちはされていくのであります。お祈りをしましょう。主イエス様、私たちの目を開いてください。今生きているあなたの御業を見せてください。あなたの姿を私たちの霊の身に見せてください。あなたの御業を見て、あれは主だ、これは主だ、主イエスは生きていると叫ばずにいられないような、あなたの御業を、生きているあなたの力を、愛を、導きを私たち一人一人に、また私たちが愛する者たち一人一人に与えてくださいますように心からお願いいたします。私たちが逃げられないその場所で待っておられるあなたが、あなたの御前にひれ伏す誠の信仰を与えられ、あなたが私たちを生かし、あなたの復活に、復活の命に生かされるものとして、あなたが使わされるところに出ていくことができるようにお導きください。感謝して尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。天のお父様、それぞれのところで今奮闘しているあなたの子供たちをあなたが祝福してください。疲れの中にある者たちにあなたの復活の命を注いでください。勇気を失っている者たちにあなたの勇気をお与えください。喜びを失っている者たちにあなたの喜びを満たしてくださいますようにお願いいたします。あなたでなければなすことができないあなたの復活の技をどうぞ一人一人の上にありありと明らかになしてくださいますようにお願いいたします。感謝し尊いイエス様の名前によってお祈りします。アメン。アメン。